5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
今週から私ライブウィーク、サックスのニナです。
あら、ライブがいっぱいですか？
そうなのよ。久しぶりにね、ライブ、9月はそうでもなかったんですけど、9月のほら、終わりに、あれ、
ファンクグラマー、ね、
どうもどうもお世話になりました。
お世話になりまして、結局終わってちょっとぐらいしかニーナさんに会うてない気がするけど。
そうなのよ。バタバタしてたのもあり、見に来てくれた方々、どうも本当にありがとうございました。
ね、うん、僕とニーナさんは会場が違ったのもあって、
そうです。僕はジーラの方でやらせてもらってて、ヒロさんは、どこだ、バナナホールの方で、
バナナホールでしたね、
ハートフルファンクスに乗ってらっしゃって、でちょうど僕らの直後がハートフルファンクスやったので、俺らは終わってすぐにそちらの方に向かわせていただいたんですけども、
あ、そうかそうか。だから、大阪モノレールが終わってすぐに、ファビュラス始まって、
そうです。
で、ファビュラス終わってすぐに、僕らハートフルファンクス。
そうそう。
がやってたんですよね。
そうそう。
そうかそうかそうか。
でも、たくさんのお客様にね、すごい移動していただいて、僕らの、ジーラの方にもたくさん来ていただいて、本当にありがとうございました。僕、めちゃくちゃ楽しかったです。うん、で終わった後に、
あのイベント毎回、そう毎回思うけどさ、移動時間を取ってないじゃないですか、あのイベント。
ああ、そうね。もう本当にくるくるくるくると変わっていくね。
そう。例えばこう何時喫火しから始まりますって言ったら、前のバンド何時喫火しまでやってるから。
そうよ。そうなの。
お客さん大変なんだよね。
そう、見たいバンドが被っちゃってるとというか前後になってしまってると、とっても大変な移動が行われるわけでございますけども。
そうそう。でもなんかほぼほぼ全てのお客さんがちゃんと両方行ったり来たりしてますもんね。
そう。だからそれはね、素晴らしいんだよね、なんかね。すごいなんかお客さんに助けられてる部分がすごくありまして。で終わった後にね、俺らが終わった後直後、ハートフルやと思ってスーッとそっち行って、まあヒロさんもいるしと思って行って、俺はその後ろの方でね、一平くんと一緒に K106 の一平くんと一緒にこう見て、見ながら、ああすげえなーって言ってて、したら最後ほらなんか登ってきてください、ステージに出演者の皆様みたいになんか突然言われてさ、
そう、
写真撮りますんでみたいな、
最後ね、
そう最後にね、よくあるやつですけども、最近ね。で、それで、どうしようかなと思ってたら、一平君が行きますよって言うもんだから、じゃあ、行こうかなみたいな。あんまり柄じゃないんですけどね。僕はそういうの恥ずかしがり屋なんでね、行けないんですけど。
なるほど。
勝手知ったるバナナホールなんで、裏の方からシュッシュッと上がっていってね。で、ステージ上でヒロさんにもちょっと挨拶して。
そう。
で、写真パチリと撮って、2、3枚全体写真みたいなね、お客さんとも一緒にいっぱい撮って、みたいな。で、挨拶も早々に、私、バナナホール、ジーラの方に帰りまして。
はい。
ほいで、キロについてしまったもんですから、ヒロさんちちょっとお会いできる時間がなくて、すいませんでしたね。メールまでいただいて。
そう、なんか気づいたらいなくなってて、あれニーナさんいなくなったと思って。
そうなんだよ。恥ずかしいじゃん。なんかステージ上でわなんかしてるの。
まあ確かに、ね。それはそうですけど。
そうなんですよ。どうでした、ハートフルファンクス。大盛り上がりでしたね。
いやー、ハートフルは、まあ、主催バンドですし。
一応ね。
ね、大鳥でしたし。
そうです。
そう、でも楽しいバンドやね。やっぱりね。
すごかったよ。後ろから見て。
僕もその、なんですか、ハートフル歴が長いわけではないので、もちろんまあ、知ってるバンドではあるんですけど、セクションで乗るようになったの、言うてここ2年ぐらい。
ああ、そう。
そうそうとかなので、
うん、
ハートフル歴は短いんです
か。ああ、はあはあはあ。
あの、いいバンド、いいバンドですよね。
なライブバンドだよね。あんだけいろんなところでライブをしてお客さんのね、
う
ん、その、何でしょうね、こう盛り上がるポイントみたいなところもちゃんと分かってるからステージも ね楽しいので、あれね本当にすごいと思います。
うん、
そうなんですよ。
でセクションも吹いてて楽しいし、
そう、あのセクション楽しいよね。俺もそのギーヌ君がいない時には声かけていただけるのです
ご
く助かっておりますけども、うん、で今週なんですけど、
そうですね、あれは、
うん、今週ねライブがねちょっと続いてるんでさらっとだけ告知させてください。
はいはい。
来たる10月の23日に、はいはい、先ほど出ましたバナナホールでバナナホール
で、はいはいはい、
またあの外国人の女性シンガーの方を筆頭に、イベントをさせていただきますんで、はははは、そこでね今回もねサックス1本なのちょっと緊張してますけど。
ああそうなんや。
そう、サブリナさんっていう方が、筆頭にですね、やらせていただきます。コーリングカリフォルニア、
はいはい、サブちゃん、
アン
サブちゃんね、
イブニングオブミュージックウィズサブリナアステンゴ、サブちゃんです。サブちゃん、
はいはいはいはい、
祭りはやらないよ、はい、まあ、サブちゃんリーダーじゃないよ。
サブちゃんでもめっちゃ歌うまいじゃないですか。
いやすごいよ、すごい、なんかこうキュンってくる。
そう、
本当にキュンって
くる。僕サブちゃんは前沖縄で一緒でした。
ああそうなのね。
うん、
だからそういう意味ではちょっと、ね、そうそう
だいぶ前、
ね、ドキドキしていますけども、うん、ちょっと頑張っていきます。で、23日がそれ、はいはいはいはい、24日がですね実は侍のワンマンライブがありましてね、この前10月の11日に、アマソニックにも出させていただきましたが、ワンマンライブ、24日、
はいはいはい、
あそこです、ロートラックス、天満橋でございますね。
ああ、ロートラックス、天満橋ね。
はい、やりますので、うん、ぜひ、来てください。あと、そして29日は、神戸の神戸アルケミーという、
はいはい、
ちょっと、小さめのバーというか、うん、ライブができるバーみたいなところが、三宮からちょっとだけもうちょっと西に行ってもらったところにあるんですけど、うん、どっちかというと元町の駅の方が近いぐらいかな。そこで、
そうですね、真ん中ぐらい、
はい、そこでファビュラスバイブレーションズの方で出演させていただきます。対バンというか主催の方があのビッグバットオルガンって言って、キーボードのロングセラー君が、ヒットなのかな。あとあのブラックボトムのコウさん、トランペットのね、
はいはいはい、
が入ってたりとか、あとザイマくんがいたりとか、我らが梅ちゃんがいたりとか、ドラマーの、梅ちゃんがいたりとか、結構レゲエスカかなだったかなのバンドと一緒にやらせていただきますので、はいはいはい、ぜひ前回ね7月ぐらいにやったんかな、めっちゃ好評でね、ぜひとももう一回やろうということでさせていただきますので、ぜひ。そしてあのこれはあのクローズドのライブですけども、11月の2日、ずっと前に言ってたあの久しぶりに俺フルバンやんねんっていう話をしてたあれです。
ああ言ってたやつ、
はい、神戸の108というところで、
そうか、
勝って知ったるところで、
あれまだそうか、まだ本番はやってなかった、
やってない、そうなのよ、まだ本番やってないのよ。でも俺1回しかリハ行
ってないの、リハだけやったんですね。
そう、どうしよう大丈夫かな俺と思っております。
大丈夫でしょう。
大丈夫じゃないんです、
うん、
まあ、これはあのクローズドなんであの皆さんはちょっと来れないかもしれませんがというわけで告知のコーナーになりました。ご清聴ありがとうございました。ヒロさんありがとうございました。
いやいやいや、
はい、
いろいろいろいろでございます、ね、
そう、なんか急にねライブがポンポンポンとポンポンポンなので、
ほうほうほう、
頑張っていかなか
った。まあ被るときは被りますからね。
はい、10月後半から11月にかけてちょっとわたわたしておりますが、うん、頑張っていきたいと思います。
はいはいはい。いや前回の収録からそれこそ今回の収録まで僕も結構ライブ尽くしやって、
はいはい、
まあそれこそ、ファンクグラマーを皮切りにと言いますか、
はは
そう、ファンクグラマーの時僕ハートフルも乗ってたんですけど、お昼ぐらいにスタンドバックトレインってソウルトレインのダンスも再現してやるみたいな、
ああ、あのやつだね、
イベントもありまして、 そうそう、あっちも僕セクションで乗ってて。
ああいいじゃない。セクションはじゃあトランペットと、
そう、
トロンボーン、
ね、すごい珍しい、いや珍しいセクションで、僕トランペットで、K106 の一平さん、
あ、一平君
テナーで、 K106 の慶太郎さんアルト、
はいはい、
っていう変わったセクションで、
ああトランペットアルトテナーね、
そうそうそうそう、
うーん、いいじゃないですか、
珍しいセクションでしょ。
曲は決まって
た、あの実はその、うん、曲は決まってて、
うんうんうん、
そうで実はその3人ってあのまあ、ずっと一緒に入ってたわけではないんですけど、とある尼崎の店、夜中に演奏する店があって、
うんうん、
そこにみんな行っとったので、
ああそういうことね、なんとなく懐かしいというか、そうそうそう、お久しぶりだねみたいな感じ
で、なんか懐かしい、そうそう懐かしいですねみたいな話をしながら、
ほうほうほう、よかったです
な、やってたりしてて、でまあ、その後はまあいろいろ普通にライブやったりとか、まあ東京の方でもやってたりして、山梨の方にも行ってたりしてたんですけど、
うん、
あの富士山のふもと、川口湖とか山中湖とかの辺で、
はいはいはいはい、
仕事で行ってて、あの最近もしかしたら皆さんも結構ネットで、それこそインスタとか TikTok とか Facebook とか見てたら、あのショート動画いっぱいありますやんか、
ショート動画ね、
あのあれで多分よう出てくるんちゃうかな、あのリーゼントでさ、ツイスト踊ってる人がいて、
はあ、
結構世界的に有名らしいんですけど、
はあ、
あのジョニーくんっていう、ジョニーパンドラっていう、
はあ、
世界一のツイスト、
ああそういう人がいらっしゃる、
ダンサー、はい、そうそうそう、まあ本人ベース弾きながら歌うんですけど、バンドやってて、
うんうんうんうん、
そうで、ジョニー君とこと対バンというか、一緒のイベントで、
なるほど、一緒のイベントね、はいはいはいはいはい、
そう、いやー、ツイストすごかったね、
ツイストはあの文化はすごいね、
うん、かっこいい、なんかやっぱ海外にはない文化みたいで、結構海外受けがすごいみたいで、海外ツアーめっちゃやってるので、
へえ、
そうで、そんなんとかがあったりして、まあ、この収録前の週末あたりは、僕が、使ってる携帯ケースとか iPad ケースとかベルトとか、なんやらかんやら作ってくれてる川の人がいるんですけど、
まあ、ずっとね、このご自宅の中でもちょくちょく話が出てくる、
あ、そうそうそうそうそう、うん、その人が、会社にしてから5年経ったので、5周年のパーティーっていうのを、
企業5周年
チキンジョージで、そうそうそう、チキンジョージでやってて、その使ってるミュージシャンが一堂に会するみたいな、
ああなるほどなるほど、その革製品を使ってる、
そう、もうね、メンバーがね、えげつないんですよ、
ほう、それはあの大御所の方から、
あ、そうそうそう、芸能界広報担当が、ギターの原田健太さん、
ほう、
桑名さんとこでデビューして、まあ、吉川浩二とかやったりいろいろやってる、まあ、今は大黒摩季とかもたまにやってるかな、
ほう、
うん、あの健太さんがギターで来てて、
うん、
ビーズのサポートのベースやってる徳さん
もう来てはって
がおって、浜崎あゆみのドラム、
うん、
大地さん来てはって、あとはとしちゃんのバックやってるじゅ
ん
さ
ん、
ギターの方も来てて、はい、あとおがんちゃん、おがんちゃんはバンドで活動してますけど、メタルからロックから何でもやってるベーシスト、
うん、
海外ツアーとかもしまくりのおがんちゃんもいてて、
おい、
もうね、すっごいいっぱいでした、
あ、それは超豪華なメンツでしたね、
う
ん、
そう、あと、今回はマウンテンマン、原田健太さんがやってるバンドマウンテンマンっていうのがあるんですけど、
お、
それも来てくれてて、うん、マウンテンマンリーダーは、高橋和也さん、男組の。
ああ男組。
そうそう、あの役者さんもやって
はる。はいはいはい、やってはりますね。
そう、もう来てて、もうてんやわんやの大盛り上がりですよ。
そりゃそうですよ、そんだけ名だたる方々が立って一堂に会したら、そりゃファンの方々にとっちゃ水えもんですよ。
そう、物販がねすごいことになってた。
まあそりゃそうだよ。さあ革製品も売ってんの、
う
ん、そこで。
そうそうそう、革製品も売ってて、結構ね革製品も8万ぐらいする手帳カバーとか売れたとか。
あ、いいね、記念だね。だってそういうとこで売ってたのをちゃんと、ゲットできるっていうのは、うん、それはすごいよ。
そう、ブレスレットとかも出てたりとかして、まあそれもしかもあのマウンテンマンのブレスレットとかちゃんとそのあれそれに合わせて作ってて、
それのためにね、うん、グッズとして作ってあるやつだ。
そう、もう全然数足りへんから、予約販売
てて。あーすごいね、そういうところいいじゃないの、うん、ヒロさんは何か買ったんですか、 そこでは。
で、僕はだってもうずっと作ってもらってるから。
あーその別の別のそのアーティストさんのやつとかさ、そういうやつは。
あー今回はね、メガネケースあったから買おうかなと思ったんですけど、よう考えたらメガネ外すことがないので。
あーケースはいらんぞと、もうずっと顔の上に乗ってるから、そんなケース、ケースはいらんだろうと。
そうなんですよ。まあまあなかなか良さげなケース。
ああそうなんですか。ちなみにおいくら万円ぐらいなんですか、そのメガネケース。
まあ、5000円やったかな。
ああじゃあそこまでリーズナブルな感じじゃない。さっき8万円とか言ったからさ。
そうそう、リーズナブルな感じ。
なんか意外とと思ったら、
うん、なんかカービングとかはしてないんですよ。革で、あのタンニングした革で作ってあるだけなので、
うん、
その彫刻とかはしてないので、
ほうほうほうほう、
まあ手間賃がその分安いんでしょうね。
まあまあそういうことだろうね。うん、
うん、
手間がかかってないからそこまで。
で、なかなか良さそうやなと思って。
うん、
うん、あとはね、今回新しくバングルを出してはって、
ほう、
中に銅の芯が入ってるので、こうキュッと自分の腕の太さに合わせてサイズ変えれるやつが売ってて、あこれやったらトランペットのベルとかにつけれるかなと思ったけど、ちょっとさすがに太さありすぎて。
あそこまではちょっと音に影響が出るかもな的な。
そうそう、そこまで、いやそこまでキュッてならなかったので、もうあの
カンカラ
ちょっとさすがにあかんか、
ね、
みたいな。そう、まだこれやったら、まあまあ、このサイズで作ってもらわなしゃあないわなみたいな感じやったので、結局買わずでしたけど。
そうですか。お客さん多かったんですか、
うん、お客さんはね、
チキンジョージやね。
机も出したので。そう、チキンジョージでスタンディングじゃなくて、椅子出してにしたので。
椅子出したのね。あそうかそうかそうか。
そう、机も出して長丁場やったので、
うんうんうん、
4時間5時間ぐらいのイベントやったので、
ね、そんなに名だたる方が出てきたら、そりゃ一人の持ち時間もそれなりにちゃんと取ってね、皆さんに見ていただくっていうことはしてほしいもんね、うん、だって
なんか120ぐらいやったかな。
お、それだけ入ってれば。あだいたい物販で結構売れてたんやろね。すごいね。
そうそうそうそうの感じでやって、でその次の日は、チキンジョージのすぐそばにあるブラザーズ&シスターズって、
うん、
あの仲間内のバーがあるんですけど、ライブバーがあって、
うんうん、
そこでアフターパーティ
ー。ああアフターパーティーまで。
そう、次の日に、まただから僕とか健太さんとか、
うん、
オガンちゃんにジュンさんにいろいろ出てるイベントをやって、まあ、その時だけアフターパーティーだけ来てたのが、タケさん、ボーカリスト、
うん、
日本が誇るジャパニーズメタルバンド、
うん、
サーベルタイガーのボーカリストです
。いやー私メタルのことはよくわからないので日本が誇る方なんですね。
いやもう日本が誇る、ジャパメタのボーカリストでは何やったらトップじゃないですかね。
おろ、そんな方がそのアフターパーティーに参戦。
そう、サーベルタイガーの あの竹さんが来てて、でまあ僕はあのいつも通りほぼ全てのバンドに噛むっていう、
まあまあちょっとずつねいろいろこうちゃちゃ入れる、そうそうそう、楽器だしね、うん、それはすごいよ。
そうなんですよ、諸先輩方が遠慮なしにステージから呼び出すっていう、ね、
まあまあそうでしょうなそこは大きなとこなの、 そのバーは。
いやいやそんな言うほどですけど、もうパンパンにするとしんどいからって言って27、8ぐらいしか入れてないですけど。
ああ、そういうことね。チキンジョージを4分の1にしたぐらい、うん、ま
あ、
もっと狭いか。
ああ、いや、もうちょっともっと狭いですね。
ああ、そうかそうか、うん、
そう、もっと狭いかな。
うん、それはそれは素晴らしい、
うん、まあまあでも、うん、
いろんなライブをやってきてたと。今後のなんかライブが
そう、なんかもうあれやこれや
あったり、ヒロさんもするの？
こんから大きいので行くと、
まあ、10月、これが21日にアップされているであろう、21にアップされているであろうなので、まあ、11月頭ぐらいまで、
そうですね、近近で行くと24日はですね、これ急遽決まったんですけど、それこそあのギターの健太さんと喋ってて、
うん、
急遽決まったんですけど、ハッチの下にある空、
ああハッチの下のね、ナンバーの、はいはいはい、ありますあります。
そうで、これ毎年1年に1回やってるんですけど、
うん、
桑名さんの、
うん、
期日祭って言って、
うん、
毎年
期日
やって、今年が15年目、うん、亡くなった、
ああ亡くなった方だね、はいはいはいはいはい、
あの今和の清志郎さんの今和の日とか、
はいはいはいはい、期日ね、
期日
そういうことか、はいはいはい、うん、
そう、それのが今年がその日なんですよ、24日
お
桑名さんの期日祭、
うん、
健太さん主催で、それに突然参戦することになりまして。
なるほど、こう声かけ、お声掛けがあってということね。
そうそうそうそう、それが24日で、
うん、
25日は月に1回やってるバイオリンの翔くんと一緒にやってる、
ああ翔くん、
世界一の速さを追い求めるバンドでございます。
ジプシージャズバンドね。
そうそうそう、世界一速くやろうと。
いいですね。
っていうのの、
テンポは240以下は受け付けねえぜぐらいの、
あ、もう余裕ですよ、もう300何歩とか、
もう240なんざ、はい、もうゆっくり、
もうバラードですね、
ゆっくり見えるぜ止まって見えるぜ、
そうそうそうそう、うん、ぐらいのやつが25日、はい、で月末10月の30はですね、僕が、まあ、長いことやってるバンドの猫の手は借りたいっていうのがあるんですけど、
猫の手ありましたね。
それでボーカルのモモっちゅうのが、
はいはい、
一昨年ぐらいに浅川真紀さんのカバーアルバムを浅川真紀さんのプロデューサーと一緒に作ったんですね。
はいはい。
でそのプロデューサーさんが実はちょっと亡くなられまして、
あらあら、ご病気。
そうなんですよ、
あら、
がんやったんですけど、まあまあもうお年もお年なので、
まあそうかそうかそうか、
80代後半、
まあまあそれやったらある程度は仕方なかった。
まあまあ大往生でございますけど、まあ、その寺本幸次っていうんですけど、寺本さんの、お別れの会といいますか、いろんなアーティストを集めて、寺本さんプロデュースやったアーティストが集まってお別れの会っていうのを、原宿のクロコダイルでやりますね、
うん、で開催されると。じゃあ関東の、
はい、
方々はもしお時間、予定とか合えば、
うん、であとまあまあなんだかんだ、11月3日あたりは大津でやってたりとか、
うん、お
11月の8は東京の大塚、
大塚、あ大塚なんざいいとこですよ、
はい、 でやってたり、あ、11月9日ちょっと大きめですね。
119、
神戸のバリット、
あ、はい、バリット、
神戸のバリット、はい。で、それこそその猫の手は借りたいってやってるバンドのワンマンライブなんですけど、
ああ、ワンマンライブ、おお、
はい。今回ゲストが平山美希さんです。彼の車に乗って、
あら、
っていう、
ももさんはそういう方々好きですもんね。だってね、あの匂いがある方々ね。
そうそうそうそう、うん、まあ美希さんと仲いいし ね、
そうそう、つながりもやっぱりあるんでしょうな、
うん、っていうのがあったりするのと、まあ11月半ばぐらいは東京の下北、違う、吉祥寺かで、私がこの前録音で入った人の、レコ発ライブがあったり、
ほいほい、じゃあ結構またライブはたくさんあるので、ね、今聞いた日程だけでも結構あるので、聞いてる方で、あ、ここ行けるかもみたいなことがあれば、ぜひメッセージなりなんなりでですね、お問い合わせをくださいませ。
そうね、だから本当にいろいろやってますので、あの、はいはい、関西関東問わず
ぜひチェックしてくださいと。
はい、だから移動ばっかりです、私も。
まあ行ったり来たりだな、今聞いただけでもさ、
はい、
関東行ってまたこっちでバリットでやって、うん、原宿でやってみたいな感じだから、車は気をつけてくださいね。ほんまに最近ほら、あのニュースとかでも逆走の人がおったりとかですよ、無茶な人が多いから、本当そういう、
そうだ、気をつけなあかんなと思ってるんですけど、この前久しぶりに捕まりまして、
あれ、なんか前も捕まって、あの免許がお亡くなりになってたことがありましたけども、一時期、
あ、それも2年ぐらい前なんですよ。
そうですな、
2年ぐらい、あれはオービスで一発免
許、そうですね、そうでした、そうでした、
になってたんですけど、あれからもうおとなしく普通に走ってたんですけど、
ほう、
もうついほんまついこの前、
ついこの前何やらかしたんですか。
しょうもない、しょうもないやつですよ。通行帯違反って、あの、
何通行帯違反って、
2車線以上、2車線以上やったら真ん中のその車線の色がさ、オレンジになってるとこありませんか。
ああ、あるよあるよ、
車線変更禁止の線、
そうそうそう、そのとこではずっとその車線走っといてくださいねってやつ、
そうそうそうそう、
白い点点点点点になったらどっちも行っていいですよみたいなやつ、
そう、あれをまたいでしまったんですよ。
あら、
そう、いや、これもね、高速走ってて、それこそ東京から関西に向かって帰ってくる時、
うん、
に向こう夜中に出て、朝方かな、こっち、
うん、
に、こっち走ってて、高槻越えたぐらい、
うん、はいはい、
でトンネルがあるんですけど、
トンネルあります、
トンネルの手前からオレンジ線になってるので、
あ、なるほどね、
そうそうそう、いや、もうそれももう全然知ってて、でちょうど祝日あたりやったんですよ、
は
あ
は
あ、走ってたのが祝日やって、で、もう明らかに覆面やなっていうのが後ろについてたんですよ、ペタッと。
あら、
おう、ほんで、うわ、嫌やなと思って左入っとこうと思って、あの点点点の白いところで指示器出して、
で左に入ろうかなと思って、
そうで、ちょっと動き始めたら、その走行車線走ってる車がビャーってスピード上げてきて、
ああ危ないね、
で入るに入れなくなって、おっとっとっとっつって、こっちもスピード上げて前に頑張って入ったんですよ。
なるほどなるほど、前に行ったのね。
で、その入り、そう、入りきったところがオレンジを踏んでた、
たまたま、あらあら、うん、あら、
ほんで案の定後ろ覆面、案の定は後ろ覆面ですよ、
はいどうも言うてはい、ちょっと止まってねーっていう、あのスピーカーで呼ばれるやつ、エロ方にちゃんと止めてくださいみたいな、スピード落としてみたいな、
もう、いや、今のは、今のはあれでしょうみたいな
状況ありますやんか、
明らか分かってて、 そうそうそう、
今の状況はありますやん、まあね、言うて、
まあまあ40分ぐらい喋ったんですけど、結局まあ無理で、40分、
まあまあそうね、高速道路じゃちょっと無理かもね、うん、えおいでそれは、
いやまあ1点、
あ1点なんだ、1点
やから別に、
へ
うん、そうそう、まあ軽微な違反に含まれるので、そう6000円、
あまあまあそうか、軽微なやつだね、
6000円の罰金で、まあだから3ヶ月おとなしいしてりゃ点数消える、
あ
累積から消えるやつ、
そうかそうか、いや
うん、やけど、
いやいや、
ほんでついこの前、その違反終わってからもう免許証の更新のはがきが来てたんで、
来ましたか、
免許更新したんですけど、その1点の履歴は新しい方の免許についてるんかな、だから、
ああそうか、
そうだからまた違反者講習受けなあかん、次の
だからゴールドにはもうならないぞってことよね、次の更新の時に、
あそうそうそう、うん、
もうこれは確定してしまったと、うん、先隠してしまったか、
そうそうそう、
あら
はい、また2時間講習ですよ、
あ2時間になるのあれ
もう、そう講習2時間、まあビデオ、
あ
そうそう、ビデオ見るだけなんですけどね、
あれ、うん、ゴールド免許の人が30分、
30分かな、うん、有料者講習、
有料者講習
30分
で、もう
で違反者と初回更新は2時間、
あ2時間は2時間なのか、そっかそっか、
そうそうそうそう、まあでも別になんかあの免停で短くしてもらう講習と違って実技があるわけでもなく、
まあそうね、
もう本当にあのビデオを見てる、
ちゃんと反省してちょっともう一回ちょっと心を入れ直して安全運転心がけようみたいなやつね、うん、
はいはい、あのデーモン閣下が出てるビデオを見させられるんですよ、
ああそうなの、へえ
そう、今はもう全人類に次ぐっつって、
あら
閣下が出てる、
あら
教則ビデオみたいなの
を、いいじゃない、
見るんですけど、
楽しいね、
うん、楽しいですね、
でも
なんかこの前も見たなみたいな気がするけど、
そう最近、あの最近っていうか本当に俺もつい何日か前に家の目の前で、
うん、
あの中金 の、 あの黄色いステッカー貼られてるの見て、はあ、うわこんなところにと思って、
うんうん、
それがね、
なんかね最近多いな、
そうで貼られてたのがさ、あの我が地元、うん、名古屋ナンバーの車やったんで、あーあーあーあーあーってちょっとだけ親近感が、
あ
ーあー名古屋から来たのに なあー剥がせるもんなら剥がしたいけどあかんよねって思ってね、あの仕事に行きましたけども、
うん、
まあ大変でございましたが、いや
最近それこそ一旦停止とか結構厳しめに取り締まってるイメージがあるので、
うん、そうそうそう、だから皆さんも気をつけてくださいね、
うん、
あの本当に車乗られる方は、
そうそうそう、
あのいや気をつけると、あの違反取られないようにじゃなくて、あの安全運転だけ
まあまあね、
気をつけてくださいね、
うん、まあ、もちろんそうなんですけど、は
い、そうですよ、気をつけないと、そうそう、
だからまあ僕も別にスピード違反とかじゃなくて、あの
そうね、そっちだから、
まあ、アホらしいので取られてるので、
いえいえいえ、まあまあ
もう家まであと
タイミングですから、
あと30分弱ぐらい、
そうですな、高槻越えたとこだからね
そう、
あなるほど、
そうなんですよ、
お気をつけてくださいね、本当に安全第一、
いやそうなんですよ、うん、まあまあうん、移動が多い人とかね、あの、
はい、そうです、
事故も多いので、最近またあの高速走ってたらやたら雨降ったりすることもあるし、
ドサーっとね、
もう前見えへんぐらい雨降ったりすることあるからね、
そういう時はもう原則ね、
うん、気をつけて走っていただければと、
し
ましょう、うん、思っとるわけでございますけれども、は
い、
いや
あ
の実はそのそれ以来結構いろんなものを私購入したので、その話をしようと思ってたんです、
ね、ああそうですね、ちょっとなんかいきなりイベントの話にな
ってましたね、購入物、あいえいえ、購入物に関してはまた来週
アップいたしましょう
にしようかなと思っておるところでございまして、まあ本当にいろいろ買いました、
お楽しみに、どれだけものものを買ったかどうか、
そう
なかなかの散財をしてらっしゃる、
いや結構買いましたよ本当に、
あじゃあそれはちょっと、はい、しっかり聞きましょうよ、じゃあ
もうちょっとあの合計金額は計算したくない
お、じゃあしましょう。
ぐらいでございますけども。
じゃあしましょう。
はい。まあそんなわけで来週は、購入物紹介。まあもう全部開けてしまったので、開封、ポッドキャストではございませんが。
開封の儀。
はいはい。来週からちょっとその話をしていこうかな、なんていうふうに思っとるところでございます。まあそんなわけで番組にもメッセージ、募集しておりますので、番組にメッセージを送っていただけると嬉しく思っております。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の YouTube チャンネルもございます。YouTube チャンネルでも1週間に1本上がっておりますので、そちらにコメント残していただいても構いません。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは、ご自立メールアットマーク gmail.com、ご自立メールアットマーク gmail.com でございます。スペルは、gojidatsumail アットマーク gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回はこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
ライブ皆さん遊びに来てね。